続いて御言葉に聞く聖書をお読みいたします。皆様は聖書を開かずご静聴ください。新約聖書マルコによる福音書第10章35節から45節。さてゼベダイの子のヤコブとヨハネとがイエスのもとに来ていった。先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いします。イエスは彼らに、何をしてほしいと願うのかと言われた。すると彼らは言った。栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らはできますと答えた。するとイエスは言われた。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けるであろう。しかし私の右左に座らせることは私のすることではなく、ただ備えられている人々だけに許されることである。十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネとのことで憤慨しだした。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々は、その民を治め、また偉い人たちは、その民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。
ちょっと最初にお断りをしておかねばなりません。私は新共同訳聖書を普段使っておりますので、皆様の用いておられます口語訳聖書とは違っております。お許しをいただいて、私の使い慣れております新共同訳聖書で今日はお話をさせていただきます。そんなに、訳は違っておりませんけれども、少し違いますから、その点をお含みお聞きください。本日のテキストは、イエス様が十字架を目前にして受難の予告をされたことに対して、弟子たちが示した甚だしい無理解を伝えているところであります。マルコによる福音書第10章の35節から45節まで。35節によりますと、弟子の中の2人、ヤコブとヨセフが、先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、とイエス様に申し出ております。で、その内容は37節によれば、イエス様が栄光を受けになるとき、つまり当時ユダヤはローマ総督の支配下に民族的屈辱と貧困にあえいでおり、そういう状態から 解放してくれる王にイエス様がなられると彼らは信じ込んでおりましたから、その王にイエス様がなられた時、その時に二人をいわば、右大臣左大臣に取り立ててほしいということでありました。十字架を目前にしているイエス様がこういう願い事を弟子から聞かねばならないとは、これは誠に悲痛なことであったでありましょう。しかもそういう願い事を持っていたのはこの二人だけで、他の十人はイエス様の十字架の意味を理解していたかと言いますと、そうではなかったのです。41節を見ますと、他の十人の者はこのヨハネとヤコブがそういう願いをしたと知って出し抜かれたと憤慨しております。つまり彼らも実は同じことを考えていたわけです。ですから38節のあなた方は自分が何を願っているか分かっていないのあなた方というのは、ヤコブとヨハネだけでなく他の10人、つまり弟子全員12名を指していると考えるべきでありましょう。イエス様の3年間の弟子教育は完全に失敗であったと言わねばなりません。しかしそのような甚だしい弟子の無理解に出会ったからといって、たじろいでイエス様はそのなさろうとすることをやめようとはされませんでした。十字架に疲れることは弟子たちに理解されようがされまいが、そんなことに関わりのないイエス様に定まった道であったからです。そのことを38節後半でイエス様がご自分の十字架を私の飲む杯、あるいは私が受けるバプテスマと表現されたことが示しております。でここで杯とは、旧約聖書の預言者が神様の怒りと裁きを示す言葉として使った言葉でありました。またバプテスマとは、ここではその神様の裁きの苦しみの中に沈められることを意味しておりました。ですからイエス様が十字架を私の飲む杯、私の受けるバプテスマと表現されたとき、それはイエス様が十字架を人間の救いのためにご自分が受けるべき神様の定めたもうた裁きとしてはっきり受け止めておられたことを示しておるのであります。何を求めておるのかわからない弟子とは対照的に、イエス様はご自分のなさることが神様の決められたこととしてはっきり分かっておられるのであります。いずれにしてもイエス様にとって迫っている十字架は人間の救いのために神様が定めたもうたものでありました。それは弟子が無理解だからといって中止をしたり変更をしたり先延ばしをしたり、そんなことのありえない神様の技でありました。その確信に至ってイエス様は出世を求める弟子たちに十字架の意味の理解を求めて、38節の後半で、この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるかとおっしゃいました。つまり私が今エルサレムに登ってきておるのは神様の定められた決められたことに従ってやっているのであって、自分が勝手にやっているのではない。言わんや、お前たちのユダヤ独立の希望に沿ってやっているわけではないんだ。お前たちも私のように神様の決められたことに従えるか、そう言われたのです。 ですからそれを聞いたとき、ヤコブとヨハネは自分たちがユダヤ人サダヤ人にしてくれと頼んでいることは、これはどうやらイエス様に対してはだいぶピント外れな願いをしていることらしいぐらいはせめて考えるべきでありました。しかし彼らはイエス様のことを理解しようともせずに、いとも簡単に39節を見ますと、できますと答えるのです。イエス様の飲む杯を自分たちも飲み、受けるバプテスマを自分たちも受けられると言い張るのであります。彼らはイエス様に問われても、まだ自分たちの求めているものを変えようとはしません。変わりなく出席することだけを考えています。ですからイエス様から、できます、できるかと問われれば、勇ましくできますと答えるのです。できるかと問われてためらうような態度を見せたら、これは出世に響きます。できるかできないかやってみなければ分かりませんとか、ちょっと考えてくださいとか、他の弟子がやるなら私もやりますなんてことを言っておったら、とても出世はできないと思ったのでしょうか。二人は即座にささかの迷いも見せずに、できますと断言するのです。できるかと問われて、できますと即答したこの返事は、神様の決められたことに従って十字架への道を歩まれるイエス様に対する弟子たちの無理解の上に、さらに無理解を加えた無理解の上塗り、むしろそのもの、彼らの俗物根性丸出しの言葉と言わねばなりません。しかしイエス様はもはや二人をたしなめたり、理解を求めて説得しようとしたりはなさいませんでした。わけもわからずに大きな顔で、できますと答える二人に、39節で、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けることになると彼らの答えをそのまま肯定されたのであります。で、このイエス様の言葉はどう理解したらよいのでしょう。二人の弟子たちがイエス様が飲まれる杯、すなわち十字架にイエス様と同様やがてつくことになると予言されたのでしょうか。確かに後にヤコブは人たちの中で最初の殉教者になりますし、ヨハネも初代教会において重要な役割を担う人物になるのでありますから、その意味ではここでイエス様の言われた通りに、二人は後にイエス様の杯を飲むことになったのです。ですから二人の殉教を予言する言葉と、この言葉を理解することは間違っておるとは言えないでありましょう。事実そう解釈する人々もおります。しかし私はそれよりもこの言葉はむしろ、何もわからないくせにできますと偉そうなことを言っている彼らのその愚かさを、イエス様が咎めもせずにそのまま受け止めて、そうかそうか、お前たちはできるんかと言っておられるもののように思うのです。と言いますのは、ここで弟子たち二人が問題にしておるのは、イエス様が栄光を受けになるときに自分たちを取り立ててほしいということであり、でその彼らの願いに答えておられるのは次の40節の言葉でありまして、それこそがここで大切なのであって、今問題にしておりまする 39節はそう深い意味のあるやり取りのように私には思えないからであります。大体イエス様という方は時々こういう対応をなさる。つまり訳のわからん弟子たちには無理に分からせようとはしないでそのままに包んでしまわれるというところがある方でありました。例えば十二弟子の一人のユダが裏切ろうとした時、イエス様は何とか押しとどめようとはなさらなかったです。しようとしていることを今すぐしなさいと言ってそのままにされているところがあります。あるいはゲッセマネの園では目を覚ましておられない弟子たちを心は燃えても肉体は弱いとこういうだけで寝たままにされております。別に叩き起こそうとはイエス様はされておられない。
そして今学んでいるところも同じでありまして、出世争いをしている弟子たちよとまともなやり取りをなさらずに彼らの愚かなままにそれをイエス様は受け止めておられるというふうに私はこの39節を読んでおります。でいずれにいたしましてもここで大切なのは40節の出世争いをする弟子たちへの言葉であります。ちょっと40節を読んでいます。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。イエス様はそれまで二人の弟子の身勝手な願いと言い分をそのままに聞いておられました。もう無理解なままにもう受け止めておられました。しかし二人の願いの一番肝心なところ、つまり右大臣左大臣に取り立ててほしいという点に関してはここではっきり拒否されたのであります。その理由は簡単明瞭、そういうことは私の決めることではないなのであります。イエス様にとって弟子の願うようなことはこれは神様ご自身が決められることとして神様の権限に属することである、私の決めることではないのであります。弟子たちをイエス様の右左に座らせることぐらいイエス様の一存で簡単にできる、いやご自身でできなくても神様に問いなしてくださることはできる、そう弟子たちは思っておったのでないでしょうか。しかしイエス様は私の決めることではないと言われるんです。私の決めることではない、今日の箇所で私に一番迫ってくる言葉はこれであります。本日の説教題はここから取りました。イエス様にとって決めるのはこれは神様だけであります。神様は決める方、これが本日のメッセージの中心であります。イエス様にとって決めるのは神様です。神様以外に決める方はいないのです。神様の決められたことに従う、それはイエス様の生き方を貫いたものでありました。ですから飲みたくない杯、受けたくないバプテスマでも神様が決められた以上飲まれるのであり受けられるのであります。弟子たちが理解せず出世争いにうつつを抜かしておっても決める方である神様は決められたことに従われて杯を飲んで十字架に疲れるのであります。でその点弟子たちは違いました。弟子も神様を信じておったでありましょうが、弟子たちの信じておる神様は決める方ではありませんでした。彼らには彼らを決める方としては神様は見えていなかった。見えていたのは出世したいという自分の欲望であり、その欲望を達成するために神様は利用する方としてしか見えていなかったと思います。 いずれにしても弟子においては決めるものは弟子自身、欲望に流されている彼ら自身であります。神様はその欲望のために利用される方です。そして真に決める方を見失った弟子は結局自分の欲に流され、自分が何を願っているのか分かっていないとイエス様に言われることになってしまったんです。繰り返しますが、イエス様にとって神様は何よりも決める方です。イエス様は神様の決定に従い、その決められたことには自分の考えを一切差し挟まれない方であります。だから弟子の願いに対しても一見冷たいと見える態度で、私の決めることではないと突き放し、それは決められた人々に、定められた人々に許されるのだと神様の定めに任されるのです。同じく神様を信じるといっても、イエス様と弟子とではその違いはまさに天地の違いと言わねばなりません。ところで、一体出世問題をめぐってのこのやり取りはどうしてここに出てきたのでありましょう。今日の箇所のすぐ前、マルコ10章の32節から34節のところをちょっと、新共同訳で読ませていただきます。マルコ10章の32から34、今日のテキストの直前、一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。つまりここでイエス様は間もなく十字架につくことを予告されたのであります。そしてこの予告に誘われるかのように出世問題が出てきました。ということは、神様が一番問題にされている人間の罪、その救いのためにイエス様を十字架につけることに決められたほどのこの人間の罪は、他ならぬ出世争いであったということになります。十字架という光に照らされて、その時まで弟子たち自身にも自覚されずに深く潜んでいた罪が鮮やかに浮かび上がってきた。それが出世争いであったんです。自分中心に自分を求めている人間の罪は、こういう出世争いという形で一番顕著になったわけです。しかしそれにしても、出世しようとすること、一番になろうとすることは、そんなに悪いことなんでしょうか。それはイエス様を十字架につけるほどに悪いことなんでしょうか。注意したいことは、ここをよく読むと、イエス様は決して一番になろう、偉くなろうとすること自体を悪とし、罪として否定しておられるのではないということです。そういうことを実はイエス様はここで問題にしておられるのではないと思います。イエス様が言おうとしておられることは、誰が一番か、そして誰が取り立てられてイエス様の右左に座るものとなるか、それを決めるのは神だということ、そのことなんです。神様が決められるんだということです。人間を決める方はイエス様ご自身ではない、言わんや人間ではない、それは神様のみ、ただ神様のみであるということです。それがここで イエス様が言おうとされていることだと思います。一体大勢の人間が共に生きている私たちの社会の中で、誰かが一番になり誰かがビリになるということは当たり前の話であります。みな横並び一線ということはありえないことです。あの有名なタラントの話では、イエス様ご自身が人間の能力に5タラント、2タラント、1タラントの差があるということを認めておられます。違うのは能力だけではなくて運も違う、生かされている状況も違う。人生はいろいろな点で実に不公平にできております。当然そこでは相互の比較がありますし、競争も起こります。結果として差が出てきます。これは出てこなければおかしいでありましょう。人生は本来差があるものであります。差の中で差を伴って展開していくのが人生であります。問題はその差が人間を決めるものとなる、そこに優劣が生まれてきて、その優劣に人間がとらわれて、誰が一番か、誰が右に座り誰が左に座るか、そういう関心に振り回されること、それが問題なのであります。そしてイエス様が問題にされたのはそこでありました。つまり差があるということは、これは当然当たり前、しかしその差が人間を決めるものになってはいけないということだと思います。人間を決めるのは差ではない、それは神様なのだということです。神様は差をなくされる方ではなくて、差あるままで人を決められる方だということだと思います。それが40節の、しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それは定められた人々に許されるんだの意味です。ここでイエス様は右も左もない、みんな同じであるなんてなことは言っておられません。差はあるし、差に基づく右左の違いもある。しかし誰が右で誰が左か、それは神様の決めることである、私ではないと言っておられるのであります。40節は新共同訳によれば、しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それはの次にですね、神様がという言葉を補って、それは神様が定められた人々に許されるのだと読めば、その意味がよくわかるでありましょう。イエス様にとって神様が、そして神様だけが人を決める方、定める方なんです。神様の御心以外に人間を決めるものはない、人と人との差などで人間は決まるものではないということであろうと思います。それがここでイエス様が言おうとされていることでありましょう。神様が決める方ということです。で、こう申しますと、なんだそんなこと、信仰を持っている者にとって当然じゃないか、神様が決める方なんて信仰にとってこれは常識じゃないかと思われるかもしれません。しかし神様以外のものがいつの間にか決める方になっておるということが、信仰者、それも熱心な信仰者の中に案外見られるのではないでしょうか。こういう話があります。スイスのあるカトリック教会が経営している病院に入院をしておりましたスイス人が、まだ病気が治っていないのに退院をして スイスの国立病院に転院しました。その友人が、あのカトリック系の病院では看護婦であるシスターたちが本当に親切にあなたの世話をしておったのに、どうして国立病院に転院したのですか、そう尋ねますと、彼は次のように答えたというのです。あの病院には愛がありません。シスターたちは確かによく面倒を見てくれます。しかし彼女たちは私たち患者を大切にしてくれているからではなくて、彼女たちが天国に宝を蓄えるために、そのために私たちを大切にしてくれているのです。私は彼女たちの天国行きのはしごにはなりたくありません、そう言ったというのです。で、この病人の考え方はちょっとひねくれすぎているような気がします。しかしシスターたちが天国に宝を積むために看護に励んでいるとすれば、このスイス人の患者の言うことにも一理はあるという気もします。シスターたちは天国に宝を積むということを知られて、それを理想とし、それを目的として主に仕えるように患者さんに仕えたのでしょう。それはそれで信仰的には間違っておりませんし、見習うべきことですらありますが、そしてむしろこの病院には愛がないと言って退院していった患者の考え方の方に素直さがないとは思いますけれども、しかしそれでもやはり私はこの患者の言葉の前にシスターたちは、そして私たちも共に立ち止まって考えねばならぬことがあると思うのです。それはシスターたちは患者に尽くす自分たちの行為が、行いが天国における自分たちの位置を決めると信じておることです。天国の位置を決めるのは神様ご自身であるのに、いつの間にか自分のしている行為で決まるかのように思い込んでおることです。パウロはローマの信徒への手紙の中で次のような言葉を残しております。新共同訳でありますが、ローマの信徒への手紙の第9章の3節に、私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。これはすごいことを言っておると思います。私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っている。このパウロの言葉に見られる愛に比べれば、シスターたちの愛にはエゴが潜んでおるというべきであり、この患者のシスターたちの天国行きのはしごに自分はされておるという指摘はよく当たっているというべきでありましょう。何よりもそこではシスターたちにとって神様は決める方ではなくなっています。彼女たちの天国の位置を決めるのは彼女たちの患者たちへの奉仕の行為であり、それ次第で天国の位置が決まるということになっています。シスターたちにおいて神様は決める方ではなくなっているということが起こっています。彼女たちの熱心な信仰の上にかえって神様は決める方ではなくなるということが起こっています。イエス様にとって神様は決める方です。イエス様はその神様の決められたことに従う方です。だからこそ杯を飲み、 バプテスマを受けられたのであります。また弟子の願いに対しては、私も決めることではないとつれなくあしらわれたのであります。では神様を決める方と信じる者の生き方は具体的にどのようなものになるのでしょう。それを示すのが本日のテキストの最後のところ、マルコ10章の42節から45節にあります。読んでみます。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちはが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。ここで仕えるということが繰り返し強調されています。神様を決める方と信じる者の生き方は仕える、この一語に尽きるというのでありましょう。それは何をするかという、そういう問題ではなくて、何をするにも仕える心を持っておるということであります。この心の姿勢を持っているなら、何をしても神様を決める方とする生き方になると言っているのだと思います。逆にこの姿勢を、心の姿勢を、使えるという心の姿勢を持たないならば、どんなに良いことをしても、どんなによく働いても、あのシスターのように神様を決める方にしないことになるでありましょう。問題は何をするかではないんです。どんだけ働くかではないのです。使える心の姿勢の問題であります。神様は決める、人はただ使えるであります。決める神様に対しては、人は使えること以外に道はないということだろうと思います。夜と霧という、あの本を書いた有名なヴィクター・フランクルがこんな話を書いております。愛する妻に先立たれた中年の一人の男がおりました。にも世もなく悲しみ、昼も夜も嘆いて、何事も手につかなくなっている彼にフランクルが言いました。あなたは奥さんが自分に先立って死んだことを悲しんでいるが、それではあなたが先に死ねばよかったわけですか。すると即座に彼は、とんでもない、こんな悲しみは妻に味わわせたくありませんと答えました。そこでフランクルは、ではあなたの今の悲しみは奥さんを苦しませないために必要なのでしょうと言いました。しばらく考えた男は、本当にそうでした、よくわかりましたと言ったという話であります。もちろんこれで妻を失った悲しみがなくなったわけではありません。しかし彼は妻に仕える立場に身を置くことで、自分へのとらわれから離れた、自分を手放し、そして自分を取り戻したであります。仕える、それは自分にとらわれることから自分を引き離してくれます。そして本当に決める方である神様に自分を委ねて、自分を軽くしてくれます。仕えるとは、神様を決める方と
信じる者の身軽な生き方のことであります。それに比べて自分の行為を自慢し誇りながら、あなたの右と左に座らせてくださいとイエス様に頼んだヤコブとヨハネは、自分にとらわれ神ではなくて自分の行為を、そして人とのその差を自分を決めるものに仕上げてしまって、なんと重くてしんどい生き方をしていることでありましょう。坂村新民という仏教詩人がおられます。その詩集の一つに念ずれば花開くというのがあります。その中に修法に紹介していただいておりますが、秘境秘歌という詩があります。読んでみます。軽く軽く行動しよう、秘境秘歌、これがこれからの私の姿である。不要なものはすべて捨て去って、雲のように水のように何事にも執着せず自然に身を任せていこう。重く座して軽く立つ、これがこれからの私の生き方である。私はこれを読んだ時に大変心を打たれました。特に重く座して軽く立つ、このことはね、深く教えられるものがあります。それは神様を決める方として重く信じることと、使えるという軽い生き方をすることとは、信仰という一つのことの裏と表の関係にあるということです。信仰生活は確かに重く座して軽く立つ、神様に重く座して自分に軽く立つということです。しかしうっかりすると弟子たちのように、そしてあのスイスのシスターたちのように、それが逆転して、いつの間にか逆転して軽く座して重く立つということになる、なりやすい。いや、帰り見て私自身いつの間にかそういうことになっていることに、もうしばしば、本当にしばしば気づかされます。神様は決める方であります。神様に重く座せるものにしていただきたいと思います。そして自分への囚われから軽くされて立ち、使えることを心の姿勢として生きるものにしていただきたいと願っているものであります。神様が人間を決められる、人と人との間に差がありますけれども、その差が人間を決めるのではない。神様が人間をお決めになる、神様に重く座すこの信仰を人に使える軽い生き方で告白してまいりたい、私の願っておるところであります。お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、今日再び穂高教会の皆様と共に礼拝をあなたに捧げることをお許しいただき感謝をいたします。あなたはすべてのものを作り、私たちに命を与え養ってくださる作り主でいたまいます。私もあなたの御手に支えられているものでございます。ですから良いことも悪いことも全部込みで、それらすべてをあなたが与えてくださった私の生きるべき人生の場面として受け取って、感謝していくのがあなたを信じる者の姿でございます。しかしいつの間にか私どもは人生を自分のもののように思い、自分の思いを基準に思いを患っては、自分の願いを叶えてほしいとあなたに願うことが信仰のようになりがちでございます。あなたに注文が多すぎて感謝の足りないことを示されておるものでございます。 願わくは、すべてをお決めに乗るあなたの御手の上にしっかり重く座って、自分へのこだわりから離れて、日々の暮らしの中に軽く立てますように、そしてあなたの御力に助けられて、人に仕えることを願いつつ、万事をお決めになるあなたをたたえて生きられますようにしてください。一言の感謝と祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。